お聞きいただいたのはハニーワークスで不屈のアイドルフューチャリング琴葉でございました。
泣いてるんですか前さん、これを聞きなが
ら
昨日これを聞いて泣いたって言ってました。
昨日これ聞いてない
ですね。何ですかそれ、はい、これ何、私の声が嫌いとかなんか歌って
なんか、まあ、だから、うん、これは一人のアイドルの女の子が、はいはい、多分アンチに向けて歌った曲なんですよ。
これなんかフーちゃんも
特に意味はないですよ。私この曲好きですっていうことで、あの今回リクエストさせていただいただけの話なので、深い意味はないです。
深い意味はないけど、なんか
深い意味はないです。
競争を刺激して涙が出た、
そういうことですよね。深い意味がなきゃ、
ね、
な
きゃ、ね、次の曲いきますか、ね、じゃあ
まずね、そのアンチっていうのもいますよね。
いますね。
これもね、だからもう問題を作り出してるだけなんですよ、うん、生産性のない問題を作り出してるだけじゃないですか。
そらそう
です、ね、結局不安を生み出すっていう作業をしてるだけ、うん、何の生産性もないですよね、アンチって ね、
ないですね。
あれってどっかでさ、どっかでいやこうしないと世の中良くならないとかね、うん、こういうことを言ってる人をのさばらしといたらね、はい、とかさ、
あれ正義感なんですよ、ね、
正義感ですよ。でもてめえは正義感だと思ってるんですよ、うん、今世の中に正義いらないんですよもう、
う
ん、
そうですね。
ウルトラマンとか仮面ライダーがいたのはやっぱりこう貧富の差があったりとかさ、うん、貧しい生活をやっぱり虐げられてね、
そうですね、分かりやすい非道が行われ
て、そうそう非道があったんですよ、ね、だから我々の生活が、
うん、
違うと思いますね、今のアンチとかって、あの正義感っていうのは、うん、こいつらは勝手にやっているというね、あれイチャモンですよね、うん、ほぼほぼ
当たり屋
って、まあそうですよね、イチャモンイチャモン、こうやってアンチと名乗る人たちっていうのは、だからこういう人たちの諸行っていうのが今の社会にはびこってるのはなぜかというと暇だからですよ。でみんながハッピーにしちゃいけないとどっかで思ってる、自分たちもそういう何かを乗り越えてきてんだからみたいな、何も乗り越えてないですよこの人たちは。
しかもさらに立ちが悪いのは、最近よくいるのが、うん、アンチじゃないんですけど、あなたこうした方がいいですよって言ってくる、
う
ん、
ね、そうですね、
アンチのつもりじゃないんですけど、
うん、あれもあれですよね、人に不安を投げつけるっていうことが今現在で人類がやりうる生産的なことだと思ってるわけですよ。もういらないんです、あの批判とか全然、みんなうまくやっていくんだから、
なんか
こんだけ技術が発達してんだからね。
あの言葉は優しい感じにしてるけど、結局それトゲを刺しているよねっていうのが一番、うん、
だからね、まあそれをまた問題視するっていう作業もこれも無駄なわけですよ。
そうですね、
だから我々そういう人のことも問題視もしない、
そうですね、
うん、だからなるべくハッピーに、
ハッピー
ハッピーに生きる、
はい、
これだけを突き詰めていく
そうですね、
そうするといろんなもの見えてきますよ、この世の中で何がハッピーを邪魔してるんだっていうことがね。
そう、私この間あの、うん、女房がトゥクトゥクを買ったんですよ、はいはい、
トゥクトゥク、
あの三輪車ですよ、あのなんかドアもないような、
はいはいはい、
ね、でバイクなんですよ、
うん、
ハンドルもバイク、こんななんか
トゥクトゥクって買えるんですね、
うん、まあ、買えるんです、買えたんですでそれでね、まだ札幌も寒かった4月5日、はいはい、うん、でね2人と犬1匹ね、うん、旅をし始めて、うん、まあドアがないからね、車内とかって言ったってね、車内じゃない、車内なの、それで暖房も入れられないでしょ、
そうですね、
着膨れるしかないわ
け、はいはいはい、
もう上も下もダウンです、中もライトダウンです、ダウンダウンです、俺も帽子かぶってね、耳当てしてね、まあ、マフラー巻いて手袋巻いて、はいはいはい、足はもうスノーシューズですよ、
はいはい、
それで行ってね、でね、なんかそのやっぱり走行も不安定なの、
はいはい、
コーナリングのたびに横転するんじゃないかと思う、おいおいおい、
あ、トゥクトゥク、バランスがあまりよろしくない、
そういうのでね、結局何してたかっていうとキャンプ、
うんうん、
テントでしょ、
うん、
それで初体動画やっぱ積むでしょ、
はいはい、
うん、それでもうベテランのなんかもうホームレス夫婦にしか見えないわけですよ
はい、はい、
そうするとね、なんかもうホテルに泊まるって気持ちにならないんですよ、
逆に、
全然なんか、この生活と違うところの中にするんですよ、なんかあの旅をしてて、
うん、
ホテルに泊まるって気持ちにならない、
はあ、
でもキャンプ地が一番いいの、はあ、一番ホッとすんの、
ホッとする、
もうその地べたにね、あの薄物一枚で寝てるわけでしょ、
うん、
で朝を迎えて、
うん、
それでなんか朝ちょっと展望台まで行こうかなんつって、うん、トゥクトゥクでね、うん、
はいはい、
無理くりこう坂を登ってキャンキャンキャンキャンキャン登って、
うん、
あの展望台に登ってさ、
うん、
でちょっと岩手だったから岩手さんが見えて、はい、おいいね
岩手まで行ったんですよ、
うんうん、それでなんかねそこで朝飯食ったんだけど、うんまあ、昨日スーパーでね、うん、買ったね調理パンですよ、
はいはいはい、
で食ってさ、それがうまかったりするわけですよ、
うんうん、
雨が上がってもよかったねと思うし、
はいはいはい
なんかちょっと日が差してきてもちょっと暖かくていいよねなんて思うっていう、
うんうんうん、
そうするとねなんかいろんなものがハッピーで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうなんですね
で走行中ずっと寒いでしょ、
うん、
で北東北まだ桜も咲かないでしょ、うん、それでもね春は感じるんですよ、
はいはい、
震えながら春は感じるの、
は
いはい、春来たなんて感じるのよ、
うん
だからなんかそういうことでねなんか季節の移ろいももう如実に感じると、
うん
目線がどんどんどんどん下がっていって、うんうんうん、多分菜の花ぐらいまで下がってくる、
はいはいはいはい、
そうするとねギリギリ贅沢で泊まれて民宿なんですよ民宿だってさちょっと汚すかなみたいなこと思うじゃないですか、
はいはいはい、
そうすると俺は思ったのはそれで十分ハッピーなんですよ、
うん、
でその危険極まりないものに乗ってるっていう、うん、そのスリリングさも開放感につながっていくんですよ、
はい、
そうすると旅をしてる乗り物を変えるだけで、
うん
生活のレベルをハッピーに下げていけるんだなと思ったのよ、
うんうんうんうん、
で今後どんどん日本が貧乏になっても、
はいはいはい、
全然対応できると思ったのそれで俺は仕事があったからね、
うん、
あの途中で一人帰ってきて で帰ってきた晩に近所のロイホでね、
うん、
の大好きなカシミールカレーを食ったんだけど、はい、それがうますぎてさうますぎて、それも良くないと思っちゃってなんか、
うんうんうんうん、
こんなうますぎるものをね毎日食っててね、
うんうん、
このうますぎるものにねこの味になれるっていうのはさ、うん、良くないんじゃないかと思って俺だって昨日買ったさスーパーの調理版でさ、
うん、何
やねなんて夫婦でさ喜んでてさ、
うん、
毎晩なんかキャンプ場でね、
うん、
ちょっとしたなんか麻婆豆腐とか作って夫婦で食っててさそれ十分だったからね、
うん、
だからもう本当に俺また行きたいんだよ、
はいはい、でここにもさ要は不安ってものがあるわけですよ、
うん、そうあるある
ね
寒いじゃないかみたいな
不安が常にあるんだけど
トクトクという不安がね
やっぱりね基本的にはその不安であり、うん、いや大丈夫かなっていうものがあってそれで走っていってそれを乗り越えるというか、うん、それがだんだんだんだんあ今日もなんか良かったなと寒かったけどって不安を乗り越えるという意味で言うと彼が今そのつくつくの中で感じた日常っていうのは不安もありっていうところでこれ幸せを感じるっていうこれ方程式の一つなんですよ、
うんうん
だけどこの不安っていうのは他人から与えられたものではなくて自分たちで作り出してしまった不安なの
ようちら夫婦の不安は自分たちで乗り越えられるし対応できるしだから管理できんのよ不安を
そうそうそう
不安と恐怖を管理できんの
自分たちでこう完結するものだから他の人に迷惑かけてない、
うん、
だって着込めば寒くないし
そうそうそう
しがみついてれば落ちないしだからなんとかなんのよ、
うん、
で他の人が本当に体験しないようななんか不便なところの状況で旅をしてるとやっぱ自分が日常的にその忘れてるっていうか見落としてるものがどんどんどんどん入ってくるわけで、
うん、
そっちの方がね俺やっぱりねハッピーだと思った
んだわ、うん、この不安っていうものを自分たちで作り出してというか、まあ、自分たちが勝手にねやってることなんだけど、
ね、
でそれだと自分たちで何とでもこう対応できる、うん、なんならその不安っていうのは消えなくても大丈夫、
うん、
また明日に繰り越してもいい
っていうね、あれあの緊張感っていうのが、
うん、
多分俺をなんか解放的にしてるはずだから
これが今トゥクトゥクに乗って旅をしてるっていうのは非常に分かりやすいことだけど、うん、でもそれは我々の、ね、日常がそうであればいいと思ってるわけですよ、う
ん、あとねその真剣な気持ちになれるわけよ、
ねはいはいはい、
危険が隣り合わせだから
だからもうねしっかり捕まってないといけないとかね
だからそういう真剣な気持ちになる時間もあるっていうのも大事じゃない、
うんうん、そうですそうですそうです、これが他人から与えられた不安っていうのはやっぱり自分で対応するにもいきなり来ちゃうから、
うん、
なかなか対応できないし何をもって対応すべきかっていうこともわからないわけ、う
んうん、果たして
何をこの人は不安を我々にこうぶつけてるんだろうと早くやってくださいよと早くやることによって何があるんだろうと自分たちは早く行かないと日が暮れるっていう、
う
ん、はっきり分かる
わけです寒くなるっての
はっきり分かるからじゃ早く行こうよってなるわけじゃないですか
そうです
そうですっていうところがね日常でねあまりにもね人々に不安を与えるっていうことが多いからだから結局ね人々がいたとしてもやっぱり自分でその課題でありなんだりっていうもので自分の中で処理していけるようなものを毎日やっていけばいいと 他人から与えられる不安っていうのはもう見てるだに何を対応してほしいのかもない、うん、ただそうでしょう、きっと対応してほしいとかじゃないんですよ、ああいう正義感を持ってね何か言ってくる人っていうのは、ただ言いたいだけなんですよ、不安を投げたいだけの人なんで。でもまあこういうねトゥクトゥクとか乗ったりバイクに乗ったり一人でね海外に行ったりっていうのはもうどうしようもない自分で抱え込んだ不安っていうのは割とねやってるうちに確かに その日常が
そうだから
こんなにハッピーなのか、
う
ん、
それでさやっぱロングツーリングしたことあるからさ女房とね、やっぱ俺今回3、4日だったのよ、これ1週間超えるとツーリングの方が日常になってくるから、こっちの生活を忘れるわけよ、だからあそこまで入っていくと、だから1ヶ月ぐらいやってると相当いいだろうなみたいな。
そうですよ、
当時もそんな感じなん
ですよ、そうですよ、でもこういうこともうできるんですよ、
どうなんですよ、
もうできるんですよこういうこと、全然、昔と違って1週間だろうが1ヶ月だろうが、そうやって休んで
お金かかりません
もん、お金かかんないしできるんですよ、でもそれすらも許さないっていうところがどっかありますよね、この社会にはね。そんなことしてて、あれ何してるんですか、いい年して、寒くてあんたそんな死んじゃったら事故起こしたらどうするんですかっていう不安を投げかけて
くる。そういう意味ではだからハッピーにやってる連中に介入してきて、
そう
文句を言うっていう、ハッピーにさせないっていうのはあるかもしれないね、
あるでしょう、何そんなことやってね、なんつってさ、絶対ある、そこはもう聞かない、
ね、
その聞かない努力、そして、まあ、自分たち自身もそういうところを、人のことをその文句も言う必要もないし、まあ、積極的にこういうことやっていく、トゥクトゥクで旅をするとか、いろんなことをやっていくってことです。
他人にかかる気もないです
し、ないですないですないです、だからその時にさ先生がさ、そのちょっとホテルにね泊まるのもはばかられるっていうのもちょっとわかるんですよ、それだけ自分たちがね明日の朝何時に起きようがね構わない、でも一回ホテルっていうものにシステムの中に泊まってしまうと、いや何時までにチェックアウトしなきゃいけないとか、大体が都会の中にあるからトゥクトゥクを止めるところがどうのこうのとか、いろいろとねそういう違った意味の日常っていうものが、いや襲ってくるんでしょうね。
あとね、あの高速とか走んないからね、あのね日本中にねしけた町がいっぱいあるんですよ、しけた町がいっぱいあってね、やっぱあれもね味があるんですよ、
味がありますよね、
ここだって昭和40年頃は人がいっぱいいてね、そこそこ金が落ちたんだろうなっていう感じの、ね、で我々乗ってるトゥクトゥクもしけた車ですから、ね、すごい共感があるわけ、だからまあそういうね日本中にしけた感じの町がいっぱいあって、あまだまだこれは楽しめるな
と、そうですよ、まあ、あちこちにさ、まあ東京なんか特にさ、これ世界一の都市ですから、まあいろんなものがね、渋谷だなんだいろんなところでね、いろんな開発が進んでるじゃないですか、あれを見て、あれって果たしてハッピーなのかって思うと、なんでなんでしょうね。いや新しいイオンがね、できたって言ったら割とみんな浮き足立ちますよ、
行ってみるじゃないか、
ありますよ、でもあれって果たしてハッピーなことなんだろうかって思った時にね、そのしけたね街をちょっとね行った時に我々と同列のね、
全然こっちが引けててもね引けを取らないんですよ
しけたさんね、
あの安心感あります。だからそのテレビとかねいろんな情報だけ聞いてると、もう日本中もう東京みたいになってると思うじゃないですか。
違う、まだある、
全然
まだしけて
る、しけてんの、
いいの、そのしけた街を走る、そこを通過していく、それを見る、なんでハッピーになるんでしょうかね。
あでもしけた街の人たちね、割となんかのんきにハッピーにやって
る、ね、そうなんですよね、
テレビなんかをひねって、そのなんかこう東京みたいなね街をテレビって窓から見ると、自分を顧みていろいろ思うかもしれないけど、テレビ消したら
消
けた街なんだから
どうやったって、ね、
そんなにみんななんかね、下向いてないんですよ、
そうですよね、
消けた街の人も、
だからそんな時にさ田舎になるとさ、あなたもね今そういう田舎にいるわけじゃないですか、村みたいなところにいるわけでしょ。
でも村の外出たら日光市の皆さん、非常に温かい人たちばっかりですよ。
それは何、君たちの村は非常に冷たいっていうことですか。
そういうことじゃないです、もちろんそんなことはないです、
ま、それでも、そのね、日常を過ごしていく中で、いろいろだからそれはありますよ、まあそこはまたあんなことやってなんつってね、そういうつけた町でもね、きっとそういう会話なんて日常あるんですよ。だそれをいちいちこう気にしてね、問題としてあげつらうんではなくて、どうせしけてんだからの一言でね、今更ね他の町はこんなにね、なんかいろんなものを誘致してねやってんだ、怒っちゃう人いるでしょ
ここにはスタバがない
とか言ってるでしょ お前自分のことちゃんと見ろと、おめえスターって顔じゃねえよっていうさ、なんかそこを見つめ直すと、しけた町は割と外から来た人幸せなんですよ、ハッピーなんですよ、
全然ハッピーです
ね。え、変ななんかだからおしきせがない、まずあのいろんな開発だとかなんだとかっていうのはここで楽しんでくださいみたいなね、もちろんお金はかかりますよ、お金はかかりますから、その分はまあなんとか工面していただいて、そうすればあなた方はここはいい新しい街ができますからって、あれ押し着せですよ。
そうです、
その押し着せでハッピーはなかなか無理ですよね。
うちら夫婦にね、観光地はいらないですもん。
いらないですよね。
だってしけた町からしけた町に移動するだけでハッピーなんですから、
う
ん、
しけてるなぁ、
しけてるな
ぁ、やっぱり
しけた
安心ですよ、それは。
そうですよ、
すごく安心です。
しけてるっていい言葉ですね、なんかね。
ちょっと一枚メール読んでみましょう。
はい、はい、ラジオネームあきたんさん、藤村さん、嬉野さん、風子さん、こんばんは。この前の放送では私の日光江戸村での思い出を読んでいただき嬉しかったです。はいはい、風子さんが私の想像していた以上に努力を重ねる毎日を日光で過ごしていることを知り、そんな尊い濃密な時間を全力で生きてる風子さんを羨ましくさえ感じています。ああちょっと泣きそうどうか忙しい毎日で体調を崩されませんよう心からお祈りしています。ありがとうございます。そして私の記憶からはすっかり消し去っていたモルク世界大会での結果を、散々な結果だったと全国のリスナーの方々にお知らせいただき、私の属する北海道藩士会モルック部のメンバーには受けてました。 HTB 杯が開催されることが決まり、全国の藩士の方々でモルック熱が上がっているのは仲間が増えて嬉しいのですが、今度の HTB 杯もまた散々な結果で終わらせるわけにはいかないと思っているので、コツコツと自主練を始めています。だけど北海道は寒い、本州では桜が咲いてその下でモルック練習したり大会したりしてる X が投稿されてるのに、今日は吹雪でしかも積もってる、今日は3月30日です。ですがこの前のハウス公開の時の藤村さんたちとのモルックに比べたら暖かいもんです。あの時の手袋縛りの慣れない試合のおかげで練習して、今では手袋してもなんとか投げられるようになりました。ありがとうございます。かといってすごく上達したわけではないけど、だいぶ水平に投げられるようになりました。基本ができるようになることが一番の近道ではないかと、焦らずにできるだけ毎日投げてます。この頃は日も長くなってきたので、いい季節になってきたなと感じています。今度ツドームで先生方にお会いできるのを楽しみにしています。そして楽しい札幌の夜を私たちみんなとぜひぜひ一緒に過ごしてほしいです。よろしくお願いしますということですね。
あきちゃんね、
はい、
風子さんがね、私の想像していた以上に努力を重ねる毎日を日光で過ごしていることを知り、そんな尊い濃密な時間を全力で生きている風子さんを羨ましくさえ感じます。
まあ、
どうですか、
なんて言うんでしょうね、まあ、全力で生きてはいます、うん、全力で生きてはいます、
うん、
はい、でもこんななんかキラキラした感じではないです。
ないですよね、はい、キラキラ。これ読んでて恥ずかしくなかったですか、自分で。
なんかある意味ではですよ、
うん、
こういう、ね、時間って自分の人生にとってはすごく大事なことだなと思うので、まあ
ね、
まあ、
経験ですからね。
これは間違ってはないです、このお言葉は。
尊い濃密な時間を、
はい、尊い濃密な時間ですよ。
そうですか、
はい、恥ずかしくはないですよ。だから
そうですか、はい、だからね、まあ、この前段で秋田が書いているね、はい、この尊い濃密な時間を全力で生きている、
はい、
これが良くないですよね人生にとって、
ね、
こういう飾り就職後が人生をアンハッピーにしちゃうんですよ。濃密な、全力で濃密な時間を過ごさなければいけないと、どこかで思ってるんです、みんな。いいんですよ、のんべんだらりやれば。だから秋田この後ね、自分のモルックの話書いてるんですけど、もう世界大会でも散々でねでもみんなそれを受けてる、ね、仲間同士でね、いや散々だったねと言いながら、うん、全員がね、いやそうだったねって受けている、うん、これがハッピーなんですよ、
はい、
結果じゃないんですよ、濃密な尊い時間じゃないんですよ、うん、濃密な尊い時間をね、努力を重ねてってやると誰もハッピーになれないんですよ、
うん、
こうやってね、 非常に手いたらくなね秋田なんかね見たって一つもまっすぐなんか投げやしないんですからね彼らの彼女たちなんかねだけどねそれでも毎日ねちょっとずつ投げてみよう、うん、でそうするとこの頃はね、うん、あの日も長くなってきて、うん、いやいい季節になったなと感じる、うん、ここにハッピーがあるわけじゃないですか、うん、結果じゃないんです、うん、っていうところですよね。だから前段はあなたに向けて、うん、あまあ綺麗な極を並べているだけっていうね、うん、秋田本当こんなこと思ってませんよ、うん、
そんなことないですよね。
だって言葉が浅はかじゃないですかねえそれ以上のきっとあなたがあそこでその日光江戸村でね、うん、何か掴むことというのは多分濃密で尊い時間じゃないんですよ、うん、きっとそれ以外のなんか非常に底辺のあなたの今までこう経験しなかった、うん、こんなことあるんや、うん、大変だな、うん、うわきついわ、うん、それを乗り越えるんじゃなくてそれをまず体験するっていう場だったんだろうな、うん、でその中で残り1週間とかなった時に、うん、いやとはいえ何か一つぐらいハッピーなことをね、うん、見つけていきたいと思うことが多分一番重要なんではないだろうかと、
はい、
それがねなんか濃密な尊い時間を過ごせなかったから私の経験は何もならないとなっちゃうんですよ、
うん、
こうなると結局怒られてばっかりみたいなね、うん、で私でもとりあえず一応勉強になりました、
うん
ね、着物の着方を習いました、
うん、
それのために行ったんじゃないと思いますよ、うん、全然着物の着方を上手くなるために、うん、それよりももっと違う何かっていうね、うん、もっと底辺の何か
、
うん、もっとその人間関係で何十人かいる中で過ごす1ヶ月半に何があったんだろうと、
うん、
こういうことで私は沈み込んでしまうとか、うん、こういうことがちょっと嬉しくなってしまうとか、うん、友達がちょっとできて夜中にコンビニ行ったりあの40分ぐらいちょっと一緒に歩いたあの時間が実は楽しかったんじゃないのかとか、うん、そういうことを経験できるっていう時間なんだ、う
ん、先生尊いこと言ってんじゃないですかそうですよね、
うん、
私もそう思いますよ本当になんかそういう視線ですよね。
そうですそうです。
なんかいろんなものを他人様から浴びせかけられて非常に不快な思いにもなるんだけど、うん、でもそことなんか交わってね、うん、一緒になって不快な気持ちを増やしていくってことに何の意味もないっていうところをやっぱり忘れずに抱いてさ、
うんうん
せっかく日光の江戸村にいるしなみたいな感じのね、うん、目線でさいろんなもの見てさ、うん、ああいうことどうなのかなとかって思うっていう、うん、その間もいろんな、まあ、不快な思いを浴びせかけられてんだけどもああまた来たまた来たみたいな感じになって、うん、でも私のやりたいことはちょっと他に何かあるかもしれないしな、うん、みたいな感じの姿勢ですよね、うん、その姿勢を崩さないようにするっていうことが、
うん
やっぱり自分を幸せに導く一つの道かもしれないってことですよね、
うん、そうですそうです
非常に尊いこと今お父さんはね、はい、おっしゃってらっしゃ
る
よ、
はいはい、そうですそうです
ありがとうございます本当に
でモルックやりなさいあなたも
モルックやります
それはいいかもしれない、
ね、でもなんかねこういう風にさモルックもねやってたりなんかするとさ、
はいはいはい、
やっぱりなんかそのうまくいかないこと多いですよ
そりゃそうでしょ
えちょっともしこうやったらいいんじゃないのみたいにさアドバイスを、まあ、受けるわけじゃないですか、
はいはいはい
あれってまあみんな遊びだと思ってるから、うん、そこまでひどいことは言いませんよ、
うん、
だけど日常の社会でも多分同じことだったと思うんですよ、
うん、
もうこうやってやった方がいいんじゃないのとこれ仕事だから努力してそれを乗り越えないといけないから、うん、わざときつく言ってる最初から言ってるようにね、うん、仕事ってなると遊びじゃないんだからみたいな言い方されるんだけど、うん、もう私からするとモルクと大して変わんないというかね、
うん
自分で努力してやるしかないし、で自分が好きだったら人に言われても練習するし、それから自分が上手くなりたいと思えば興味があればそういう人がねどんな言葉遣いで言われると確かにあるなそれちょっともう一回やってみようかなってなるしっていうことなんですよ。モルクとかやってると非常にねよくわかりますよ。で結局勝ち負けじゃないんです。やったって勝ち負けが尊いことではないわけです。勝ったことがいいわけじゃない。
お父さん現場ではすごい勝ち負けにこだわりますよね口汚くののしてね、牽制しますけどね、やっぱりそういうことではないと。
あれもね、やっぱりね、ああいう時にね、勝つぞ勝つぞっていうのもね、まあ、一つのさ、盛り上げというかね。
そうじゃないですか、
うん、いや負けてもいいよ、うん、ではちょっとね、面白くないっていう、う
ん、勝つぞ勝つぞじゃないですからね、お父さんの場合はね攻撃してきます、言葉場を荒らしてきます、ね
でそういうことで、2曲目、はい、行きましょうか、
は
い、
それでは本日の2曲目です。ローゼ&ブルーノマーズでアパトゥ、どうぞ。お聞きいただいたのはロゼ&ブルーノマーズでアパトゥでした。
なんかあれなんですよ、耳から離れないんですよ。
それは本当にそうです
よね。耳に残る
んです、残るんですよ、
はい、ずっと
私も一時期そうでした。
歌詞の意味なんかもちろん知らねえし、
知らねえし、
ちょっとなんかねずっと聞いてられるみたいなね、はい、だからこういう感じで私日常過ごしてますから。
なるほど
別に何の意味もないんです。まあ、去年ね随分流行ったりなんかしてね、やってますけども、今更ながらに聞いちゃってね、おいいな。ああずっとくるくる回ってるのはね、はい、決して悪い気分にはならない。
そうです、確かに確かに、
そうです、そうです。そういう意味で言うと歌詞の内容で泣けてきたとか私皆無ですから。
あ、そうなんですね、歌詞がなんか心に刺さるみたいなあるじゃないですか。
ない、全然ないです。なんでね曲ってね、こんなにね、繰り返し聴いてしまう曲ってたまにあるじゃないですか。どういう作用でね、どういう音階でねこんなになっちゃうのかっていうのを未だに解明できてない。で
もなんかアフリカの方たちなんかね、割とそのリフレインっていうんですか、繰り返す、同じことを繰り返して繰り返してね、次に転調するのをね、もったいながるっていう。
ちょっとね、
もう転調するとかもっといいじゃないかじゃあ。もうちょっと盛り上がって繰り返せばいいじゃないか。
そうです、そう
らしいですから、繰り返せば繰り返そうとなんか盛り上がってくるってところ
ありますね。あるんじゃないですかね。なんかね、まあそういうふうに私はこう聞いてるんで、今日曲に対する思い出とかそんな一切ない
です。ないですね。
おいいな、楽しいな、自由だけです。
今更流れに
また地下鉄の中で聞いてますよ。
私ああ
飽きるまで聞いてます
からね。
はい、聞いてますってことで、はい、じゃあちょっとメールをもう一つ、
はい、ラジオネームアンネーさん、ポッドキャストで聞き始めて数ヶ月の新参者です。私は十数年不眠症で、強いお酒を飲んだり薬を飲んだりストレッチしたりといろいろ試してきましたが、一つとして効果がなく半ば諦めておりましたが、このラジオを聞いてみて驚きました。皆様の声が心地よくて寝てしまっているのです。最後まで聞き届けられたことはほとんどありません。そこで何度も何度も繰り返し聞いております。ありがとうございます。本当に助けられました。ふと目が覚めてもまた再生すれば効果があります。ご縁があってよかったですということです。
あらあらあら、ね、
このラジオで眠れるんですね。
いや眠れると思います。
リラックスする
でもなんか、そんななんかそのね、やっぱり安眠できるということはこう落ち着いたトーンで話すっていうのがあるじゃないですか。そんな風に聞こえてるんですかね。
いやでもとにかくリラックスっていうのはね、個人個人違いますから、とにかくなんかリラックスするポイントがその方にあるんですよ。私一番ね、劇場でね、映画館でね、いや見たい映画っていうものがね、あった時にね、わざわざなんか東京とかに行くと、あ、新庄でこれが見れるんじゃないかと思って、夏場とかね、電車乗りついてね、汗かきながら行くでしょ、間に合うんですよ、チケット買って椅子に座って、暗くなって、始まると思ってね、タイトルが出るでしょ、もう終わってるんですよ次。
どういうことですか。
寝ちゃってんです
よ。なんで
みんなが関係になんか泣いてるんですよ、よくわかんないけど。でも最近一回も見たら出なきゃいけないでしょ、よくわかんないっていうさ、だから多分あれ一番リラックスしてる、あー間に合った、あー見れる、
あーよかった、
よしよしよしと一番ハッピー、あー空調が効いてるあー暗くなったみたいな感じ。
でも映画じゃないんですね、内容じゃないんですね、
内容じゃない、
まあその内容見たいっていう
のと、一番リラックスしてるから俺寝ちゃうんだろうな。
そのまあでもまあちょっとあのね汚い話ではあるかもしれないけど、間に合ったっていう安心感、
トイレの話ですか、やめてください。
それも、まあ、ある意味、
まあ、それもありますよ、
ね、脱力、寝るんですか、トイレで、
寝はしないですけど、脱力っていうのがあるじゃないですか、はぁーっていう、それとなんか作用は一緒なのかなっていう。
そうですかね、だから間に合うかどうかっていう、せっかくチケット買ったねっていう若干のてめえで勝手に作り上げた不安が解消されたっていう、その瞬間に非常にリラックスしてハッピーを感じるってことですよね。
別に我々は正しい情報言ってませんからね、聞かなくてもいいって
。いや聞かなくてもいいんですよ別にね、
なんか安心の話じゃないですか。
そうだからまあ
一番寝るには、
まあだからあこの人も当然ね、水曜どうでしょうとかね、ご覧になってる方でしょ、まあそれでね、私たちがこうやってラジオやってるって言って、あ聞いてみようと思って、普段は自分は眠れないと、眠れないからストレッチをしたり、何かをしたりってこうやらなきゃいけないってことをやって、結局リラックスできないんですよ、
ね、それはプレッシャーですよね、
プレッシャーですよね、しゃあねえからっつって、まあ聞いてみたら、 あの何のプレッシャーも、ね、感じずに聞いてますからね、うん、でまたおなじみの、ね、声でね、うん、ずっとそのトーンで喋ってますからね。確かに
おなじみっていうのはありますよね。おなじみの声で、おなじみになればね。
そうですそうです。だからやっぱりなんかふっと眠ってしまう、はいはいはい、話の内容聞いてないわけじゃないんですよ、ね、だから嬉野さんって本当は映画見たくて言ってんだから。
そうですよ、私見たくて言ってるんです
けど、ね、普通は映画見ないで何してんすかっていうことだけども、あれは多分リラックスしちゃってるんでしょうね、うん、またこうラジオあやってんだっつってラジオをこっと耳を傾けて、うん、まあ小1時間聞こうかな、うん、この時には前のめりでもないわけですよ、
う
ん、頑張って聞かなきゃいけない、うん、そしてなんなら、ね、感想を書いて、うん、メールを投稿しなければいけないと一つも思ってないわけじゃないですか。ただ私寝ちゃいましたっていうだけの話だから、非常にリラックスしてる。だこのリラックスするという状況っていうものが我々日常の中にほとんどない。でも簡単な話なんです本当は、うんうん、余計なことをね考えずにね、こうしなければいけないなんて考えなければ割とリラックスできちゃうっていうことなんですよね、うん、我々はもう本当にあんまりだから時間とか決めたくないんですもん、
うん、
この後取材とかあるんですけどね。
あ、そうです
よね、うん、もう嫌なんです。
あなたもそうですよね。あなたはっきりもなんか予定を組んでほしくない、
ね、組んでほしくない、
うんうん、気がついたらなんかそこでもう始めてほしいみたいなことですよ、うん、
あります、うん、
あります、ね、
だから私だいたいいろんなイベントにしても、うん、入り時間がもう打ち合わせにしても入り時間ギリギリ、打ち合わせはだいたい15分以内、15分遅れるっていうのはこれオンタイムだと思ってますから、30分遅れると遅れたって思いますけど、15分ぐらい遅れるぐらいが、10分ぐらい遅れるのが私ちょうどいいと思って
ます。15分はオンタイムだったんです
か。オンタイム
です。よかった聞いといて。ねえ、あ、そうなんだ。
そうですそうですそうです。そうかそうか。はい、じゃあちょっと最後の曲、はい、行ってみましょう。
それでは本日最後の曲です。B. Joel で Moving Now、 どうぞ。はい、お聞きいただいたのは B. Joel で Moving Now。
言ってくれないですよ。
私ビリージョイ好きなんですよ。でこの人ね、顔が悪人顔なんですよ。決して色男の顔はしてない。
悪人顔ですよ。確かになんかあの、ね、土正面から撮ったアルバムのなんかあれね、
すごいちっちゃいんですよあの人ね、背が。
あ、そうなん、
うん、背が低くて、いや、いろんなね、あのこの人ね、あのきっとあるんだろうなと思いながらね、だけどね、歌声がやっぱいいしね、
私これ今日カッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカ
ッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカいよいよね、このラジオももう100回を超えましてね、
101回目
だ、101回目、今日は101回目ってことですからね、はい、また久しぶりに公開収録、は
い、ね、
ちょっと100回を記念
して、ちょっとやってない、ね、
ずっとやってない、
久々にね、
盛り上がってたんだね、はい、あれだからまあ本当にね、スタジオとかね、うん、こういうところどっか場所でね、
はい、
皆さん呼んで、はい、ちょっと皆さんの笑い声だとか ね、
ですね、
まあ、ちょっと声なんかも聞きながらっていう公開収録をね、やりたいと。日にちだけはもう決めてあります。
なるほど、
うん、6月20日
お
場所は東京。
なるほど、
だから、うん、先に言っとかないとね、うん、皆さん予定入れちゃうとあれなんでね、
何曜日ですか、
知りません。金曜日、
金曜日、
金曜の夜ですか。
まあ夜になるでしょうね。
なるほどね、
はい、ということで、まあ、東京でやるんでね、うん、ぜひ来たいという方はね、うん、ちょっと予定入れといてください、
ぜひお越しください皆さん、
ということでございますね、はい、ということで、今日もね、いろんなお話が
またできまして、ね、尊い話が聞けました。もうね、やっぱり、
ステッカー、はい、ご利益のあるステッカー、文久3年さん、愛知県の方、それから東京都の本ちゃん、そして東京都こちらのミッキーさん、そして三重県のぐずらさん、こちらの方にですね、霊剣新たかなステッカーをプレゼントということでございますと、いうことで、本日もお別れの時間となりましたということで、はい、お相手は、
なるべくハッピーに、そして尊く生きていこうと思います。
尊くいらねえって
言うんだろうね、でした、
まあ、これから江戸村変えますからね、
変えますからね、
はい、嬉野正道と、
はい、藤村忠久でございました、はい、それでは皆さんおやすみなさい、
おやすみなさい。